ヒブライクラブの皆さん、また落語界で勉強中の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。日本を考える37回目、誠実科学者文化会を作りたいと。本当に僕は科学を専攻してきましてね、そして科学者が誠実であること、日本は僕がいつも言うように旗子の女中さんでも私の先導さんでも誠実だったわけですから、それはね、我々は誠実であることはある意味じゃ当然なわけですね。しかも国立大学出て、それで国の仕事も随分しまして、そこの過程で、税金も随分受け取りました。それで自分が誠実じゃなかったら何のために人生を送ってんのかと思いますね。ごく最近、産経新聞にですね、東大教授が温暖化で海が酸性になると、いうことを言われまして、それが結構大々的に出てましてね、ある方からそれが送られてきまして、先生は温暖化は大したことないって言うけども、海が酸性化してみんな生物がいなくなったらどうするんだってなことでですね、ご心配になって、その人たちは非常に誠実な人なんで、本当に心から心の底からですね、東大教授が嘘をつくことはないと、いうことで、私のところに送ってきまして。私も、一応自分の見解をすぐ送りましたけども、万が一間違ってることがあるといけないと思いまして、その方々の書いたものとか、一般的に気象庁とか、それからその他の関係機関がですね、どういうふうに言ってるのかと、何が根拠なのか見てまいりましたら、とんでもない嘘でしたね。しかしこの程度の、中学校の化学っていうか科学のレベルぐらいで、東大教授が一流新聞を使って、嘘を書く。というのは、ものすごい、段階になってきたなと思いましたね。もっとも現在の東大教授ってのはそのくらいの力かもしれませんが、書いてある内容は簡単でこういうことなんですよ。酸を溶かせば酸性になると。いうことを一生懸命言ってるんですね。いわゆるネットを見ましたら専門家という人たちが、温暖化によって海が酸性化するというのを書いてるのを見ますとね、みんな、酸を溶かせば酸性になるって言ってます。それはもう確かです。だって、塩酸を溶かせば酸性の溶液ができます。アルカリを溶かせば、化成ソーダを溶かせば、今水酸化ナトリウムと言いますけど、水酸化ナトリウムを溶かせば、液はアルカリになりますね。しかし、そういう状態っていうのは、人間なんかとか生物にもちろん全部悪い影響を与えます。酸は酸で骨を溶かしますしね。アルカリはアルカリでもちろん皮膚も溶かすし、目も網膜も溶かしてしまいますから、目が見えなくなりますし、いずれにしても中性、中性って言っても厳密に 7.0 じゃなくてもいいんですけど、普通は 6.5 から 7.5 ぐらいの範囲に入っておりましてね。で、その中で地球っていうのは運営され生物が生きてるわけです。話を簡単にするために地球は常にある意味で中性であり、酸性とかアルカリ性とかいう場所はですね、危険な場所だと、いうことでみんなが近づかないと、いうふうになってんのが、この地球の生物の社会なんですね。それじゃあ CO2 が人為的に出てくると。それを海水に溶かせば、海水が酸性になるじゃないかと。それはそうです。CO2 ってのは弱酸ですからね。ガスですから、これを水溶液に溶かした状態で普通ですけど、CO2 というガスでも別に構わないんですが、定義として構わないんですが、酸性物質ですね。弱酸の物質です。で、弱酸の物質があるところから発生してきたり、存在したりしますとね。例えばドライアイスなんて CO2 の凍ったやつですけども、それを作るときには、同じ量のアルカリができます。それはどうしてかって言ったら、地球は常に酸とアルカリ、基本的に、同じ量で存在しますね。ドライアイス言ってもいいんですけど、CO2 ですから、火力発電所を例に取りましょうか。火力発電所のところに石炭を持ってきましてね。で、石炭は、石炭もね、ピンからキリまでありますが、普通は中性です。全部の石炭を平均したら中性ですね。それをこう燃やしますとね、燃やすっていうのは化学反応ですから、何らかをこう分離しますよね。化学反応は、分離しない化学反応はあるんですけど、分離しますね。火力発電所で石炭を燃やしますと、ガスの方に CO2 ですね。石炭中の炭素が燃えますので、それが空気中の酸素と結合して CO2 ができますね。それから、圧縮側っていうかね、普通は灰という、 石炭を炊くと灰ができるんですけども、灰の方は大体アルカリですね。2つあるんですね。まあ、産業界なんかで灰を使いますんでね。灰は2種類、フライアッシュっていうのと、それから、なんか、もう少し製品化したやつあるんですね。大体pHが、まあ、10から12ぐらいのところの、もちろん物と違うんですけどね。つまり、石炭は中性ですから、これを燃やしますとね、基本的には CO2 中酸性物質と、それからアッシュと言われる、つまり灰ですね。灰というアルカリ性物質が2つ出まして、それを混ぜくると、まあ、大体中性なんですね。だから、火力発電所から出る CO2 はやがて、海中に溶ける。海中に溶けて、まあ、もちろん地球上、外にもありますし、中にも、だいたい半々なんですけど、空気中と、それから海水に溶ける。海水は酸性になる。これは酸を溶かしますから酸性になる。これ当然ですね。で、これに対して、火力発電所の灰を、これやがてどっかに行くんですよ。流しても、どっか行くんですね。海に最終的に行きます。っていうのは、まあ、もしも、その火力発電所の隣の圧縮ダメの、灰置き場に置いといても雨が降りますからね。雨が降って、だんだん溶けますから。で、地球っていうのは非常に大きいんで、部分的に酸性になったりアルカリ性になってるところはあるんですね。今、例えば気象庁がこれ発表してますけども、まあ私がよく言うように、日本の東の太平洋と、これが一番アルカリ性なんです。それから、アメリカの東の大西洋。これは日本ほどじゃないんですけど、アルカリ性です。ですから、まあ他にもアルカリ性のとこあるんですけどね。そこのとこはアルカリ性になる。それで、大体は赤道直下っていうのは、やや海水温が酸性なんですね。それから太平洋でも、こう、海流がこう流れるところの、さらに北にちょっと溜まりがあってですね、海水溜まりが。そこのところが少し酸性ですね。まあそういう状態になってるわけです。これは海水の循環だとか、魚の量ですね。まあ魚の量が減ってくれば、まあまたpHが変わってきますね。魚は CO2、魚とか海藻もそうですね。CO2 を食べますので、まあ、若干アルカリに傾くんですね。ですから、早稲田大学でなんか学生用に解説したやつを聞いたらですね、なんで海藻の生えてるところがアルカリ性なんでしょうかっていうね質問がありましたけど、まあ、それは、海藻が光合成反応をして CO2 を取るから、CO2 を海藻が体に取り込んだ分だけ、まあ少なくとも一時的にはアルカリ性側に傾くと、まあ、いうことですね。まあ、これは、CO2 が生物の命ですね。成長っていうか体を作るためには CO2 で体を作るわけですから、それは海藻であれ、植物であれそうですね。まあ、動物は植物を食べて、植物の炭素を取りますんで、まあ、自分では CO2 を取らないのが普通ですけどね。まあ、これはもう、なんて言いますか、科学の基礎中の基礎でですね、光合成反応ってもしかしたら小学生でもちょっと利発な子供は知ってるでしょうね。それから、中学生になると反応もちゃんと習います。だけどそれでもそういうの知らないで早稲田大学に入ったりですね。早稲田大学に入った後地球温暖化で海水が酸性になるとかいうのを東大教授が産経新聞に載せてましたって言うんで、そこでもう一回嘘を聞いてですね。それで騙される人もいるんでしょうね。まあそういうことは全体的に分かりました。それで問題はですね、そのこういうことが何で行われるか。まあ、このくらいの知識はですね、おそらく中学校の理科の先生、高等学校の理科の先生、まあ、大学教授はインチキはいますが、まあ、化学の先生ですね。まあ、物理もそうなんですが、まあ、およそ科学の基本を知ってる人は、医者だろうが何だろうが、全員分かってると思います。全員分かってます。しかし、それがですね、産経新聞がこんな嘘を堂々と一面に出すっていうのは、産経新聞が事実を読者に伝えたくないということですよ。科学っていうのは事実ですからね。今まで、まあ近代科学だけでも2、300年続いてですね、科学的にもう正しいことは正しいってほぼ決まってるわけです。議論はですね、まあ、量子科学とか、 そういう遺伝子工学とかそういう分野ではまだ残ってますけどね、また新しい科学が開かれるでしょうけれども、だけどこういったね、オールドケミストリーですね、古い科学はですね、これはもう試験問題どうやって作るんですか一体というふうに私は思いますね。で、これはその1990年代に役に立つ研究というのにお金が出るようになりまして、役に立たない研究はお金が出ません、こうなった。それから高等学校から中学校の教科書がみんな書き換えさせられまして、科学的に正しいことを書くのではないと、国の方針を科学を曲げて書くということで、まあ、現在の子どもたちは間違った科学を残念ながら教えてられてます。これはやがてですね、非常に大きな科学の世界の実力の低下を日本にもたらすと思います。それは当たり前ですね。間違った科学を勉強して、そして科学者になる。まあ私のこのひばりクラブも、なんか EE さんとかなんかいう人がですね、この地球温暖化全く間違って、私が一回ご注意申し上げたけど、それでも間違ってるのはやっぱり勉強の時に間違ったんでしょうね。先生が間違って教えたらですね、学生が間違って判断するのはこれ仕方がないことで、学生の責任というか、これやっぱ先生の責任になるわけですよ。やっぱり僕はね、誠実科学者分科会作んなきゃいけないと思うんですね。なんであなたたちは科学者になったんだ。やっぱり世の中に対して、まあ科学でいいものを作ったり、科学を説明するときにはですね、科学の原理に沿ってちゃんと説明する。まあそういう点じゃ私、日本に学術会議ってのがあるんですよ。そういう科学の間違いを直すような社会的体制とか政治的体制にも口を出せるような団体なんです。もちろんね、鉄工学会だとか、日本科学会だとか、まあそういうような学会はもちろん正しいこと言わなきゃいけませんよ。この先生、新聞に出た東大の先生は言い訳は多分するんですよ。例えば僕と会ったらね、僕あれ先生、酸を溶かせば酸性になるっていうのは当たり前ですけども、地球温暖化の時は必ず酸とペアになるアルカリがあるわけですから、それは酸性にならないのが普通だけど、特殊な場合は酸性になる場合があるというふうに解説をされて、そこに特に注をつけてですね、この頃地球温暖化で CO2 が増えると酸性になるなんて言ってる人がいるけども、それは科学的に正しくないと。通常は物質は中性であり、それが2つか3つかに分裂したり反応したりすると、仮に酸とかアルカリはできると。しかし酸とアルカリが独自に存在するってことはない。したがって、地球規模で地球の海が酸性になるかアルカリ性になるかって言ったらですね、全然違う説明をしなきゃいけないじゃないですかと。そんなことはないけども、まあ長期的には、pH は安定してますからね、酸性アルカリはですね。ところで、科学者はですね、今私が説明したような、まあ、いわゆる原理ですね。石炭が燃やしたら酸性物質の CO2 もできるし、アルカリ物質の圧縮もできると。だからそれをもう一回混ぜれば基本的には元の pH に戻るんですよと。まあこういうふうに説明するのが正しい説明ですが、しかし科学者はね、そういうふうに説明するのはまあ初学者ですね。私ぐらいのベテランになるとですね、まず地球が昔 CO2 が多い時、まあ地球ってのは 95% CO2 で、まあ最初できた海はね、結構酸性だったんですけど、その最初できた海が酸性だったものが中和されたのはもちろん岩石なんですね。アルカリと酸が中和しますから、それはもちろん中性になるんですね。ですから現在の海が中性なんですね。で、その歴史的経過はどうかとかですね。そういった膨張ですね。先ほど言いましたように、海で光合成研究をしている人はどういうふうなことを言ってるかっていうのも調べてですね。で、自分の論理的な考えと、過去の経験と、それから、まあ、一緒にやってる人たちがどういうふうに言ってるかとか書いてるかっていうことを、今日、論文も5つぐらいかな。関連論文をちょっと読んでみました。まあ、最近そういう変なことになってんのかなと思ったら、やっぱりなってませんでしたね。東大教授が産経新聞に書くと嘘を書くんですけど、論文はやっぱりそれじゃ通りませんからね。論文を5、6本読みましたけど、まあ、いずれも、正しいことが書いてありました。非常に基礎的なことなので、pH、CO2 と CO2 の溶存と、それから液の pH の関係。まあ、その時に、アルカリがあったらどうするかとかね、 酸性だけ溶けたら酸になるとかね、そんなの当たり前なんで、まあまあ、私が読んだいろんな研究室のですね、まあこういった基礎研究レポート出てるのかなと思ったら、やっぱり出てましたね。最近のものでも、5、6方はすぐ見つかりました。したがって、ここのひばりクラブも、出て行っていただいたか、名前を名乗ったかわかんないですけど、E3 番とかいう人もですね、少しこの際、科学は真実を伝えると。真実に興味のある人が科学をやると。金儲けとか、人をけなすとか、別の目的の人はですね、あまり科学に付き合わない方がいいんじゃないかと思います。まあ、今日はちゃんとした人からご質問がありましたんでね。まあ、それの回答も兼ねまして、このひばりクラブでもそういう変なこと言ってる人いるんでね。やっぱり、いや、これね、産経新聞は何も優秀ないんですよ。産経新聞は読者が判断する材料を提供するのが報道ですから。だから、産経新聞の中で、これ絶対地球温暖化を阻止しなきゃと思っててもですね、その人は記者としてはね、やっぱり一言書かなきゃいけないんですよ。酸を溶かせば酸性になりますと。ね。だけど必ず酸が生成するときにアルカリもできるし、もともと地球は全体が pH7 だから、ほぼね、6.8 って話もありますけど、まあまあ、ほとんど中性なんで、で、どうやったって中性ですと。それがどのくらい揺らぐかということですね。まあ、日本の近海は魚がいたり、藻がいたりですね、いろいろ漁業があったりしますので、pH が少し変動しますけどね。それは地域的な変動であり、一回海流が回ればね、また元に帰るわけですね。例えば、海流でも、太平洋のところが N2 なのか出るところからぐるっと回りますからね。ぐるっと回る根元は今酸性ですから、少し。ぐるっと回ったら日本のアルカリも少し中和されるんですけども、やっぱり何かの影響ですね。日本付近っていうのは大体大陸は若干弱酸性なんですよ。日本列島っていうのは。それに黄砂がこれ、ね、アルカリできますから。アッシュですからね。黄砂とアッシュですから。石炭アッシュと一緒ですからね。これで中和するので、まあ、黄砂があるためにですね、日本の大地は酸性に傾かずに、稲とか作物がよく取れると、まあ、いうことで我々恩恵を受けてるわけですから、環境学っていうのはそういうことをはっきりと意識してですね、原理原則を学んで語らなければいけない。そういうものでありますので、今日はちょっと、まあ、老婆心というほどじゃないんですよ。東大教授と産経新聞ですから、それをちゃんと正しとかなきゃね、いけないと思いまして、発言をいたしました。